皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月2日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はガソリンが安くなったです。皆さんご存知の通り、4月1日からですね、ガソリンの暫定税率25円がですね、廃止になりまして、その分ガソリンが安くなったということですね。小売段階ではですね、全部がまだ安くなっているようでもないですけども、とにかく政府に納める税金がその分安くなったということですね。まあこれだけその物価が上がって、仕事も厳しくなってんですから、日本政府もですね、国民のことを思って税金安くしましたと。まあそれぐらいのこと言えばいいんじゃないかと思うんですけどもね。我々なんかですね、強盗に金を取られたと。強盗に金を取られたからですね、1ヶ月経ったら取り返すぞと言わんばかりのものの言いようですからね。まあどういうことなんでしょうかね。自分でそのガソリン入れたこともないんじゃないんでしょうかね。ああいう政府の人たちは。でも同時にですね、これはもう本当にね、内ゲバの始まりだと思うんですね。本当にあの政府で内ゲバがいよいよ始まったって感じがするんですよね。そもそもですね、道路財源を一般財源するかどうかっていう問題、それから25円の暫定税率を維持するか廃止するかっていう問題は、まあ野党よりも与党のですね、政治家の中に非常に大きな意見の隔たりがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。これはもう言ってみれば、田中内閣以来のですね、すなわち前回の石油危機の時の、まあ、景気対策ですよね。そこで始まった新しい日本の国づくりを、まあ、今後どうするかという極めて大きなですね、政治哲学の問題なんだろうと思うんですね。特にその中央と地方の関係というのはですね、今非常にその大きな岐路に立たされているわけですから、これからどうするんだという、まあ、大きな方針を決めてですね、で私はやっぱりこう総選挙でもやってですね、どっちがいいんですかということを問うてからでないとこの問題は解決がつかないと思うんですけども、結局のところ、まあ、そういうですね、本質的な論議は全部棚上げいたしまして、単にこの、まあ、数の論理だけで押し切ろうと全てやってきたわけですね。まあ、それがそのねじれ国会の影響でうまくいかなくなってですね、まあ、この大混乱になったということですね。そもそも政治というわけですから、物事をですね、やっぱりその対立を解決するのが仕事なわけですよね。何をやろうったって賛成と反対両方あるのがこの世の中ですから、賛成と反対が両方あるのをですね、時間をかけて調整するのが政治だと思うんですね。私最近よく思うんですけども、政治をあんまり経済みたいにするとね、ろくなことないと思うんですね。経済の世界あるいは経営の世界っていうのはですね、物事の調整はやっぱ基本的に価格、値段、お金によって行うんですね。経済学でその価格理論なんてものがよく真ん中に座ってるのを見れば分かる通りですね、調整というのは価格によって行うというのが、まあ、経済では ごく当たり前の出来事ですし、まあ、高いから買わないよとかね、いう話はどこでもこう、まあ、聞こえるわけですし、人を雇う時でもじゃあ給料どうするかって話はよく見えてきますね。でそれから品質の問題も最終的な値段に関係しているわけですね。品質が高いけども、まあ、値段が安ければいいけどもね、値段が高ければダメよなとか。だから結局のところ、経済とか経営というのは値段というところで全部調整してるんですね。これ割と早いんですよね。値段はいくらって話ですぐわかりますから。ですからどうも経済の原理というのはですね、非常に早く動く。しかもそれはお金という、まあ、利害損得でこう動くわけですね。しかし、本当にその行政を同じルールでやっていいんだろうかと最近つくづく思うんですね。やっぱり利害損得では解決のつかない問題ってこの世にたくさん多いと思うんですね。ところがそういう問題をですね、まあ、政府もですね、経済界と同じようにやればいいってなことでやってますとですね、全然解決がつかなくなっちゃうんだと思うんですね。で、まあその一方でこの今のこの腐敗っていうのはあるじゃないですかね。役所の腐敗、政治家の腐敗、これもひどいものがありますよね。ですからこの腐敗の問題がないゆえにですね、腐敗した連中を追い出すにはね、市場原理がいいと。基本的にはこういうことなんですね。市場の調整機能を使ってですね、腐敗した連中を早く追い出せと。こういう声が国民の中には強いわけですね。だから私もう完全にねじれちゃってんじゃないかと思うんですよね。本質的にやっぱ行政の仕事というのは、私は時間をかけて粘るということをするのがですね、調整の一番の基本だと思うんです。昔からよくですね、予算折衝の時にはですね、主計官よりもですね、長く起きていることができたら勝ちだと、こう言われてたようなんですね。 相手も人間ですから、最後は理屈じゃなくてですね、もうとにかく眠くなった時にですね、もう勘弁してくれと、もう寝たいからそれ認めるというところまで粘れるかどうかがですね、予算折衝の鍵だったという時代があったわけですね。で、用地の買収でも何でもそうですよね。この時間をかけて解決する以外に方法がないんで、この時間をはしょるとですね、成田空港のような事件がこう起きるわけですね。ですから、やっぱその利害損得だけではうまくいかないところはどうしてもですね、時間をかけざるを得ない。ですから行政ってのはその分時間がかかってもやっぱりしょうがないんですね。で、もしその時間をかけたくないっていうんであれば、やっぱり人徳があってですね、で、人々をよくやっぱ感化できる人が政治家やって、まあこの人が言うことならね、まあそれ認めようかというように持っていくしか方法がないんだと思うんですね。まあでも、そういうことは全くやってませんね。特に今回のこのガソリンをめぐる話を見ますとですね、まず与野党の間でですね、全くなんかこの調整が行えない状況ですね。それはねじれ国会だからじゃなくて、昔からその与党と野党の間はですね、国会の表舞台以外のところでもいろんな話し合いが行われてたわけですね。まあ、密室の議論とかよく言われますけども、しかしその密室の議論って言いますか、その表に出ない話をするからですね、物事調整できるってことよくあるわけですね。ロビーストって言葉がありますよね。アメリカではその連邦議会の本会議場のその、正面の裏側があれ、ロビーになってるんですね。廊下になってて、あそこでその、まあ、会議が休憩の間みんな話をするわけですね。で、そこに介在する人がロビーストですよね。ですからアメリカの世界なんてのは、ある意味で日本以上にですね、その根回しをちゃんとやる国ですね。ですから根回しで全部動いちゃうようなところがありまして、なんかその肝心のところを日本もですね、なんか最近忘れていてですね、とにかく一切外で話しちゃいけないからってんでね、なんかいきなりじゃんけんをしてみて、ああ、負けたとか勝ったとか、なんかそんなことをこの中央の政治でやってる感じがするんですね。これではね、物事がですね、決まらないのは当たり前ですね。日銀総裁も、まあ、武藤氏がでいいはずだと、なんか勝手に自民党の福田首相が思い込んで、で、出してみて、否決されて、で、よしゃいいのに、今度また次官経験者を出してきたわけですよね。次官経験者がダメだったのに、なんでまた次官経験者を出してくるのかと思うんですけども、まあ、とにかく、俺の言うことにノーというやつが悪いんだと、まあ、こういう発想でしょうね。まあ、そういうふうに思うのは人間の常なんですけども、しかし、それをですね、調整するのが政治家の仕事なんだろうと思うんですね。その政治家自身がですね、俺の言うことにノーを言うやつが悪いと言ってたんじゃね、調整なんかできるはずがないですね。あとは、だから強権政治以外の何者でもなくなってしまうわけで、いや、すっかりこれ政治は衰退したなと思うんですよね。ガソリン税のことも、で、本質的な議論の話がね、行われないままにね、こういう形になったわけで。しかも本当にね、泥棒に25円取られたみたいなことを言うわけですから、だからもうね、取り返さなきゃいかんと。だから月末にはですね、法律を、暫定税率の法律再可決してですね、それでその25円分また値上げするぞと息巻いてるわけですよね。どういうことかと思いますよね。で、まあ、その、あれもですね、4月末まで政権が続けばの話ですよね。4月末まで、福田政権が続けばね、それはなんかその、ね、もう一回その税率をなんか直すというようなこともできるのかもしれませんけども、それまでに政権潰れちゃったらそれっきりですもんね。ですから何のその未来の保証もないわけで、ですから本当このなんかその日暮らしっていうんでしょうかね。先が見えないままその日暮らしでやってる様子がよくわかりますね。ですから本当にこの衰退をしちゃったんだと思うんですよ。同時に今のこの状況っていうのはもうアメリカも何も言ってこないんでしょうね、あれ。アメリカも何も言ってこなくて、注文も何もつかないんじゃないですか。もしいろいろ注文がついてればですね、なんかアメリカから聞いた話だけどなんていう、そんな前置きをしないで、さも自分が考えたかのようにですね、こういう政策がいいとか言い出す連中がたくさん出てくるわけですね。ところがなんか見ててもですね、こうしたらどうだとか、ああしたらどうだっていうね、大きな議論が出てこない。マスコミなんかもですね、そんな話はちっともその新聞載っけませんね。ということはやっぱり誰も、アメリカの方からも誰も言ってこないんだろうと思うんですね。そうすると誰も何も言ってきませんから何も起こらないと。非常に簡単な理屈なんですけども、要するに今まで自分たちで何も考えてこなかったんで、何かいろいろ言われた通りね、力の強い人から言われた通りなんかやってただけなんで、それが止まったらですね、いや別に何も始まらないんですよと。なんかね、恐ろしいことがね、今起きてんじゃないかなと思うんですね。まあ本当にこんなことでですね、21世紀はできるはずがないし、やっぱりこれ恐慌が広がってきてますから、これどっかで本当にお膳をひっくり返す形になると思いますね。やっぱ金融の状況もすごいですよね。もう日本の方でもですね、 命がけって話がなんか聞こえてきましたよ。死に物狂いなんてところがね、もう出てきてるようですからね。まあ、こうなってくると結局その、まあ、人々のですね、やっぱりその気持ちが変わるのはですね、早いと思うんですね。アメリカって去年がなんか一つね、非常になんかうまくいったと表面的に言われていた年で、で、去年から比べたら今年はなんか地獄みたいな年ですよね、アメリカって。でもおそらく日本って、来年から見たら今年は天国だったと言われるんじゃないんでしょうかね。来年から見たら今年は天国で、で、来年になったらですね、いわゆるもう生活恐慌の状況になっていて、みんな慌てふためいちゃうんじゃないんでしょうかね。私はどうもそんな風に見てて思うんですね。で、そもそもその2002年以降の IT バブル以降の景気の回復っていうのもね、基本的にはですね、自らのその、まあ実力によって行われたところはですね、まあそんなにはなかったんじゃないかと思うんですよ。2002年以降の景気の回復というのは4つ要因がありましてですね、1つはゼロ金利と量的金融緩和ですね、それから戦後最大級の円安ですね、それから中国特需ですね、それからその人件費を中心としたリストラですね、この4つの要因で利益が出て、で、景気がいいと、なんかイザナギ景気を抜くだとか抜かないだとかね、たわけたことを政府が言ってたのも、この4つの要因ですよね。で、これ今4つの要因全部ないわけですよ。予定金融緩和はもう終わってるし、ゼロ金利も終わってるし、同時にこの今のこの世界大恐慌で信用リスクが高まってですね、金融機関でもどこでも資金調達が非常に難しくなってきて、銀行間金利も随分上がってきてるわけですね。ですからむしろ資金調達は大変で、金利は上がる方向にありますもんね。だから円安はどんどん是正されてきましたよね。円安はどんどん是正されてきましたね。中国特需はもう終わっちゃいましたよね。むしろ中国危ないですよね。もうとにかく軍が出てきちゃいましたね。そうそう、ついにもう中国軍が出てきましたよね、あれ。ですから今回のこのチベットから始まったこの騒乱っていうのは、まあ軍が出てくるやっぱり一つの舞台だったんでしょうね。これだから中国はですね、軍のお助けがないと、オリンピックはできないって話になりますね。あれ人権問題とかなんとかでね、外国が騒いでると非常に中国気にするんですけども、それ以上にですね、暴動が広がっちゃったらですね、オリンピックできないわけですから、ですからその、なんとかこのオリンピックまでで、まあ、少なくともオリンピックまではですね、暴動を抑え込まなきゃいけないし、それは軍の助けを借りるしかないですもんね。とやっぱりまた軍が出てきてやったわけで、軍が出てきたらもうあの国はおしまいですよね。軍が出てきてデタラメの資本主義やったらまた飢え死にが出てくるわけですよ。昔の中華民国の時代に戻っちゃうわけですよね。ですからもう中国特需なんてそんなとぼけた話はもうなくなっちゃってですね、中国国内でも今物価上がってるし、治安もだんだん悪くなってきて政治も不安定になってきてますから、これはもうね、やっぱ中国で行って安く作りゃいいというそんな話はもうどこにもないですよね。そして今度リストラの話ですね。四つ目のこのリストラっていうのはですね、人件費中心にやってきたんですが、もう人件費はもうどんどん上がってきてますもんね。外部に委託したりですね、あるいはその、ね、非正規労働者をこう雇ってきたり、歳出残業させたりしてやってきたものが全部うまくいかなくなってますもんね。ですから、これやっぱり人件費はちゃんとかけなきゃいけないし、で、今更ですね、リストラなんかやろうもんならみんな怒り出しちゃいますもんね。怒り出しちゃって組織は成り立たなくなると思うんですよ。ですからこの2002年以降の4つの景気回復要因はもう今一つも残ってないわけですよ。そうするとそれ以外のなんか強みを持っている組織でないと、これから先はやっぱり生き残れないということですよね。そうなってくるとね、今これ株も随分下がってきて円高になってきて業績が悪いと。で、要するにこれね、じゃあ次どうするのって時に、その強みのない会社って何にもすることがないですよね。もうだから会社はもうぶっ壊れんの、会社が崩壊することを覚悟の上でですね、まあリストラやってみて案の定ですね、まあ打ち壊しを起こされて終わるのか、まあなんかそれぐらいしかなんか先が見えない会社って結構ありますもんね。ですからまあ本当になんていうのかな、太平洋戦争の時もそうだったですけども、本当に変なことやっちゃいましたよね。小泉内閣以降ですね、本当に破壊の限りを尽くしちゃって、それをですね、物に信じてやったところほどですね、今傷が深いんじゃないですか。こうずっと見てるとやっぱりね、大企業はですね、相当衰退していますよね。現場がなくなっちゃったんですよ。現場があるところはまだね、こういう時企業の立て直しもできますがね、現場がなくなっちゃった会社は不可能ですからね、空理空論だけでやってるわけですよ。 なんかリーマンブラザーズがですね、丸紅絡みのね、詐欺話で大損したなんて話になってますけども、まあ、ああいう話がこうね、出てくるってとこ自身がやっぱりその何かね、浮ついたものが日本の大企業の中にもやっぱあったっていうことなんだろうと思うんですよ。ですからこう、なんつうのかな、やっぱりその中身が充実しないままに形だけビジネスを整えようとしたところがですね、まあ本来はもっと早く整理されていいところが、さっき言ったこの4つの要因で、まあ、この5年ぐらいですね、延命されてしまったと。で、逆にそれによってですね、もう収拾不能の大混乱になり始めてるというようなところがね、現実なんじゃないんでしょうかね。で、アメリカなんかももう必死の形相ですね。もうなんか最近はね、BIS 規制まで一時棚上げしようとか言ってますよ。リーマンブラザーズが増資の話をしていますがね、あそこも証券でしょう。ベアスターンズがね、事実上破綻したわけですから、リーマンとかその他のですね、アメリカの証券会社だってですね、まあ、次は我が身じゃないかということなんだろうと思いますよ。まあ、そうなってくるとですね、もう本当に損失もですね、どこまで行くのか見当もつきませんわね。で、アメリカ政府もまあやるべきことは全部やってるような感じがします。打つべき手は全部打ってんだけど、結局その住宅の値段が下げ止まりませんから、何をやってもやっぱ効果ないんですよね。なんかそれはやっぱりね、凄まじいと思いますね。それからやっぱり今度はヨーロッパじゃないですかね。ヨーロッパは今まで比較的大丈夫だと言われていたんですけども、いや、それはやっぱりね、政治が支えていたからですよ。問題あまり表出ないようにしといてですね、政治が支えてとにかく、まあ金の力でね、なんとか持たしたんでしょうね。まあユーロはその、ね、ドルとはちょっと隔絶された通貨ですから、まあポンドとも隔絶されてますから、まあそこでそのね、まああんまり極端に金が動かないというところで、基本的には銀行の経営、金融機関の経営をさせてきたんだと思いますが、さあもうどうでしょうかね。スイスの UBS なんかをまた新たにですね、なんか増資するとか言ってますね。13ビリオンドルって言ってますから、1兆3000億円ぐらいの増資ですか。ものすごいですよね。だからよっぽどもう自己資本が毀損しちゃってるんですね。ですから、こんなの見るとですね、次はヨーロッパじゃないかなって見てて思うんですよね。で、同時に日本も、似たようなところありますからね。ヨーロッパ、日本がですね、まあ、次、やっぱり問題が出てきて、そしてやっぱりこう産業恐慌というような感じに私はこれはなりざるを得ないと思うんですね。ですからやっぱりその政治に対する不満はですね、ものすごくなってくると思うんです。で、国民もですね、なんか非常に浮き足立ってくるし、それから経済界もですね、どうしていいかわからないということで、まあ、戦後の混乱期のようなですね、ことになってくるんだろうと思うんですね。まあ、とにかく、その、何にもやっぱり本当に、その方針が決まらないままに政治を運営している、経済を運営していることが一番のやっぱり問題だと思いますね。今、とにかくアメリカ側のですね、過剰消費が止まったわけですよね。アメリカ人がこれ以上借金をできないという状況になったんで、これがね、一番重大な事態なんですよ。アメリカ人はこれ以上借金できないということは、それに伴って凄まじいですね、額の世界の総需要のが消えてしまうってことですよね。アメリカに物を売れないし、そのために必要な資源も売れないわけですから。ということは極端な不況が来るという、もうこれ待ってたって戻らないってことですよね。アメリカ人はもうそんな昔みたいに借金できませんですよ、ここまで来ちゃうと。そのことの重大さを悟ったらですね、いや、今までと同じことやってて、景気が回復の待とうなんてことはね、全く愚かな話で、救援の船がくくると待ってたってどっからも来ないって話になってきますよね。もう完全に時代はね、終わっちゃって先に進んでるわけですね。だからもう政治も経済もね、その不均衡経済のが終わったんだということを前提に、やっぱ考えていかないと難しいんですね。でもまあ、なんかやっぱそういうことを考える能力は、今の政治や経済にない、役所にもないんじゃないですかね。あるいは民間の大企業でグローバリゼーションを待っちゃったよって言ってもですね、いや終わるはずがないと。終わることはありえないということ以外に多分言いようがないんでしょうね。もう完全に考える力、発想する力を失ってしまった人たちが、やっぱり日本の上に居座ってますね。そうするとやっぱりこれ満州帝国の最後っていうんでしょうかね。旧日本軍の最後っていうか、いよいよ格好つかなくなったらみんな逃げておしまいと。なんかそんな感じになって、結局なんかその、庶民が取り残されるようなことなんじゃないんでしょうかね。どうもね、そんな感じがこうするんですね。まあ、マスコミもですね、誰もなんか相手にしなくなりましたね。まともな人はみんなマスコミ出てこないしですね、わけのわからない人間しかマスコミ出てこないんで、マスコミの話聞いてもわけわかんないということをやっと国民が分かってきましたね。 これ大変結構なことで、あれも一緒にこう整理しないとね、本当にマスコミもここで一回整理しないとですね、未来はありませんからね。まあ、整理がなかなか大変な時になってきますね、これから。ですからまあ本当に和戦両用の構えでですね、皆さん自分を守ってね、やっていかないとなかなか難しいですよ。年金だってですね、結局2000万件が照合できないわけでしょ。だからその分ですね、いや、払ったはずにありませんと言われちゃうわけですからね。まあ本当になんか、もう内ゲバが始まっちゃった日本政府でありますけども、まあ、国全体もですね、本当に内ゲバ状態になりかねませんのでね、まあそういうことを考えながら、今年は本当に慎重にですね、しかし未来を見据えて大胆に行動しなきゃいけないという非常に難しい年になったなと、そんな気がしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ガソリンが安くなったということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。